今日の聖書の箇所は、マタイの福音書18章21節から35節。マタイの福音書18章21節から35節となります。マタイの福音書18章21節。その時ペテロが身元に来ていった。主よ、兄弟が私に対して罪を犯した場合、何度まで許すべきでしょうか。7度まででしょうか。イエスは言われた。7度までなどとは私は言いません。7度を70倍するまでと言います。このことから天の御国は地上の王に例えることができます。王はそのしもべたちと生産をしたいと思った。生産が始まるとまず1万タラントの金のあるしもべが王のところに連れてこられた。しかし彼は返済することができなかったので、その主人は彼に自分も祭司も持ち物全部も売って返済するように命じた。それでこのしもべは主人の前にひれ伏して、どうか猶予ください、そうすれば全部お支払いしますと言った。しもべの主人はかわいそうに思って彼を許し、借金を免除してやった。ところがそのしもべは出ていくと、同じしもべ仲間で彼から100デナリの金のあるものに出会った。彼はその人を捕まえ、首を絞めて借金を返せと言った。彼の仲間はひれ伏して、もう少し待ってくれ、そうしたら返すからと言って頼んだ。しかし彼は承知せず、連れて行って借金を返すまで牢に投げ入れた。彼の仲間たちは事の成り行きを見て非常に悲しみ、行ってその一部始終を主人に話した。そこで主人は彼を呼びつけて言った。悪い奴だ、お前があんなに頼んだからこそ借金全部を許してやったのだ。私がお前を憐れんでやったように、お前も仲間を憐れんでやるべきではないか。こうして主人は怒って借金を全部返すまで彼を獄吏に引き渡した。あなた方もそれぞれ心から兄弟を許さないなら、天の私の父もあなた方にこのようになさるのです。皆さん、今日この箇所を、読んでですね、どういう感想をお持ちになったでしょうか。これ子供たちにですね、この例え話をすると、それは許してもらったのに自分の仲間を許さなかった人が悪い理由はそれはすぐに分かる。自分はもうこんなにたくさん許してもらったのに、ちょっと許さなかったのは悪いということは分かるわけですが、それ私たち頭で分かるっていうのと心で分かるっていうのは随分なギャップがあると思いませんか。頭で分かるっていうのと、つまりここでね、こういうふうに言われています。1万タラントの借りのあるしもべ、1万タラントって言うと下の中に書いてありますが、1万タラントは6000デナリ、いや違う、1タラントは6000デナリで、1デナリっていうのは1日分の給料ですから、6000日分の給料が、1タラントで、それが1万タラントですから何日分かっていうと6000万日分の給料ですよね。6000万日分の給料というと、まあ、仮にですね、それを1万円と計算するか2万円と計算するかによりますけれども、仮に1万円とすると6000億円、2万円としたら1兆2000億円借りがある。感覚的に分かります？分かりますか？私さっぱり分かりません。いや、ローンで、マンションのローンで借りてる2000万円ぐらいはよく分かるんですけど、あとは車のね、ローンで借りてる数百万円は分かるんですけれども、1兆2000万円の借金ってちょっと分かんないっていう感じしませんか。ね、あるドラマでね、こういうのを見たことがあります。親が借金を背負って夜逃げをしてしまった。で、子供たちだけが残されちゃった。つまりコメディなんですけども、子供たちだけが残されてしまった。そこに借金取りがやってきて、ね、君分かる？お父さんお母さんは、ね、5000万円借金をしてそれで逃げちゃったんだよ、どう思う？返せる？1万円とかじゃないんだよ、娘が言うんです。5000万円も1万円も私にとっては変わりません、両方とも払えないからと。そういう、そういう話がある。つまり私たちがここで、6000万日分の給与に当たる借金をした人と、それからその人が今度は100デナリ、100日分ですね、 その違いがここで対比されているわけだけども、私たちはそのこの違いというのを本当に頭でだけでなく心でどういうふうに受け止めているだろうか、受け止めることができているだろうかというと、私自身は非常におぼつかないなと思ったんです。私、皆さんどうですか、1兆2000億円神様に借りがある、で返せって言われて、どういう感覚でしょうか。それはもちろん、これまで信仰してこられた方々は、それは罪だ、ね、罪を許していただいたんだからっていう、頭で分かるけど、本当に心で分かるってことはかなり難しいことなんじゃないかと思うのです。実は私、今日、この教会を始めてからですね、初めて説教の原稿が書けなかったんです。それは白山教会に行ったからではありません。まとめることができなかったのです。それほど神様がおっしゃってる、イエス様がおっしゃってることと自分自身の現実との間の距離があったと感じたのです。頭ではわかる、いろいろ、それはもう毎週調べてますけど、いろんなこと調べて説教の準備しますけども、その距離がやっぱりあったと感じたのです。今朝ですね、朝お祈りしているときにやっと分かったことがあった。今日はそのことを、ね、皆さんと分かち合いたいと思っています。ペテロが言うんです。主よ、兄弟が私に対して罪を犯した場合、何度まで許すべきでしょうか。 7度まででしょうか。イエスは言われた、7度までとは言わない、7度を70倍するまでと言いますとおっしゃっている。この前の箇所でイエス様は罪を犯して教会から離れてしまった人、この愛の群れから離れてしまった人たちを愛を持って招き入れ、またその人たちを本当に大切にして、許すこと、そしてそのために導くことを教えておられた。そうするとペテロはですね、じゃあそういう人たち何回許してあげればいいのかなって思うわけですね。何回やってあげたらいいのか、また自分自身が損害を受けたとき、嫌な思いをさせられたときに何度許してあげたらいいでしょうか、というわけです。日本だったら何て言いますか、知ってる、日本だったら仏の顔も3度までって言うんじゃないですか。仏の顔も3度まで、3回は仏様も3回までは許すけども4回目は許さない。で、実はこれね、ユダヤでも同じことが言ったんで、3度までは神様は許してくれるだろう、だけど4回目は許してくれないだろうっていうような言い方がユダヤでも実はあったそうです。で、それで、ペテロはですね、で、7というのは完全数ですから、じゃあ 7回 許すって言えばね、やっぱりイエス様に、ね、許す、褒めてもらえると思うわけです。もうこれ褒めてもらいたいと思いますからねイエス様に褒めてもらいたいでしょ、皆さん。そうじゃないですか。で、何度許せばいいですか。いや、3度ですか。いや、3は少ない、7って言われるのは嫌だから、やっぱり 7回ですかとこう聞くわけですね。そうするとイエス様は7度までとは言わない、7は70倍数までと言います。じゃあ490回許せばいいのかっていうと、まあ、そういう回数のことではないということが分かると思います。実はね、これいろいろ調べてみると、聖書の訳によっては77回やって書いてあると思うんです。77回。で、なぜそういうふうな解釈が出てくるかというとですね、これ、比較創世記4章24節というのがあるので、ちょっと開いてみたいと思いますが、創世記4章24節。なんて書いてあるか。これはメレクという人が歌った、人類最古の、歌と言われるものなんですが、4章の23節ですね。さて、メレクっていうのはこれ王という意味なんですが、レメクです。レメクはその妻たちに言った、アダとツラよ、私の声を聞け、レメクの妻たち、私の言うことに耳を傾けよ、私の受けた傷のためには一人の人、私の受けた打ち傷のためには一人の若者を殺した。カインに7倍の復讐があれば、レメクには77倍っていう、こういう復讐が聖書の言葉なんですね。で、 カインは弟のアベルを殺して、そして神様から追放されるでしょ。追放されます。そしてだけど、カインは神様に、私を見る人たちは私を殺すでしょう。って言って、こう嘆くわけです。そうすると神様は、カインに一つの印を与えて、カインが殺されないように、復讐を受けないようにと言って、そして、カインを殺す者には、7倍の復讐を、与えられるというふうに神様は、言って、カインを保護する、約束をなさるわけです。ところが、それに対して、それを知っていた、その子孫であったレメクはですね、カインに7倍の復讐があるんだったら、レメクには77倍。つまり、この人は、私の受けた傷のためには一人の人、私の受けた打ち傷のためには一人の若者を殺したっていうふうに、ちょっと傷つけられたら、もう殺してやるっていうような復讐心に燃えていたのが、このレメクだったというふうに言われている。それが77倍の復讐という言葉で歌われたわけです。で、イエス様はこのことを取り上げていらっしゃる。そして、ペテロが7回許せばいいでしょうかといったときに、いや、7を70倍するとも、もちろん解釈できるんですけども、77倍とも解釈できる。それで、すべての復讐を放棄しなさい。自分が傷つけられたこと、あるいは嫌な思いをさせられたことたくさんあるだろう。その時の、そのすべての、その思いを神様にお返ししなさいということを、イエス様はおっしゃったわけです。そして、その例えとして1万タラントの借りなるしもべということになるわけです。皆さん、神様にどれだけ借りがあると思いますか？全然借りがないと思っている人いるでしょうか？私は今日朝ですね、祈りをしてまた外を少し歩いていたんですけれども、私の命の終わりの時、神様がね、人の声を帰れって言って私たちに帰らなきゃいけない時があるんです。神様の前に出なきゃいけない時、その時に神様は清算しようとおっしゃる。そしてその時に、私があなたに与えたものを返しなさいと言われた私たちどうするでしょうか。返せるでしょうか。私はそのことを朝、神様の前に出て、私があなたに与えたものを返しなさいって言われたときに、私は返せませんって言うしかないなって思ったんです。皆さんそうじゃないですか。与えられた命もそうです。毎朝、神様が昇らせてくださった太陽、降らせてくださった雨、毎日与えてくださった食べ物、そして家族、そして健康、そして許してくださったイエス様の命、私のこの罪をあがなってくださったイエス様の絶大な命を返せ、清算しよう、返しなさいって言われた時に、私は神様、返せません、どうぞ許してくださいと言うしかないと思ったのです。その時に神様は、返せないと言って知れ伏す私たちを見て、アーレに思ってと書いてありますけども、このアーレンデという言葉はですね、これはもう腹渡という言葉なんですね。腹渡、お腹がよじれるというような意味です。つまり、それほど愛を持って、そして腹渡がよじれるほどかわいそうに思って、そして全ての借りをですね、ないことにしてくださった。返さなくていいよって言ってくださった。主様、私はあなたに与えていただいた一つ一つの恵みを思い返し、それを返せと言われるときに、主様、私はあなたにそれを返することはできません。それは1兆2000億円ってさっき言いましたけども、そういうお金に換算することができないほどの圧倒的な、もう本当に絶大な恵みを神様私に与えてくださった。主様、それを返すことはできませんという時に、 主イエス様は一緒に泣いてくださる、一緒に泣いてくださるというのです。そしてその一緒に泣くという心をあなたたちも共に持ちなさいとイエス様は私たちに教えておられるのであります。この人はですね、ところがこのしもべは出ていくと同じ仲間に100でなり、まあ、100日分の、金銀ですね、ですから100万から200万ぐらいの金額になると思いますけれども、それをこう貸しているものに出会って、そして首を絞めて返せ、で彼も同じようにひれ伏してもう少し待ってくれ、そうしたら必ず返すからと言って頼んだけども、彼は承知せずに連れて行って借金を返すまで牢に投げ入れたと言います。で彼の仲間たちはことの成り行きを見て非常に悲しんだ、言ってその一部主事を主人に話したとあります。イエス様はこの小さい者の一人一人に天の御使いがついていて、そしてその御使いがいつも天の神様の顔を見ているとおっしゃった。この御使いたちが本当に苦しんでですね、そして神様にそのことを、お話をするわけです。そうすると神様はお前も同じ心になるべきだったんじゃないのかと教えられる。お前が何に頼んだからこそ借金全部を許してやったんだ、私がお前を憐れんでやったようにお前も仲間を憐れんでやるべきではなかった、私がお前と一緒に泣いたようにお前も彼と一緒に仲間と一緒に泣くべきだったんじゃないかとおっしゃっているのです。私たちどうでしょうか。私たちはイエス様が私たちのために泣いてくださっている、一緒に泣いてくださった、神様は返せませんっていう時に、一緒に泣いてくださっているイエス様がいるっていうことは、私たちが知るっていうことは本当に大切なことだと思います。一緒に泣いてくださったイエス様と本当に泣いてイエス様の許しをいただくときに、私たちは許す、また許される、そのことを本当に知っていくことができるのだと思うのです。最初にですね、頭で理解することと、そしてそれが本当に自分のこととして納得できるってことの間には差があると言いました。それは聖書を読むすべてのもの、読む聖書を読むすべての者たちがそうであるわけなんですけれども、今日ですね、神様が私たちにしてくださったことの一つ一つをちょっと思い返してみたいと思うのです。詩篇の103篇に、我が魂よ主を褒めたたえよ、我が内なるすべてのものよ、その聖なる名を褒めよ、我が魂よ主を褒めたたえよ、主のよくしてくださったことを何一つ忘れるなという言葉があります。それを数えてみたい。主が私たちに何をしてくださったのか、苦しみの中にあるときにそれを思い返すことは難しいと思います。しかしその中でもう一度私たちは主の恵みを思い返し、そして神様が私たちに与えてくださった恵みを覚え、主を返すことはできませんと告白する、そのことを通してですね、そして主の熱い取り扱いを受けることによって、私たちの仲間を許すことができるようになっていくに違いないと思うのです。賛美歌のですね、主は命を与えませるという賛美を、歌いたいと思います。賛美歌の主は命を与えませる、332番になります。332番、知らない方に出したとも、最初私が一人でちょっと歌ってみましょう。ちょっと、最初の音ください。主は命を与えま、聖地332。はい、さだよ、社長です。 はい。はい、主は命を与えませり、主は知識を流しませり、その死により手ぞ我は生きぬ、我なりをなして主に報いし、私たちね、イエス様が私たちに何をしてくださったのかということをすぐ忘れてしまうんです。人に傷つけられることがあります。面白くないって思うことがある。その時にすぐ忘れちゃうんですね。一番最初にイエス様に出会った時に、主はそうです、私の罪の全てあなたは十字架にかかって許してくださいましたと、私たちは感謝してそれを受け取った。ところが私たちは鈍いんです。すぐ忘れてしまうのです。そして自分が傷つく、自分が面白くないと思う、その思いに満たされてしまって許されたということを忘れてしまう。しかしこの小さなものの一人が滅びることは私の天の父の御心ではないと言われた方は、私たちがもう一度牢につながれることを本当に願っているでしょうか。私たちに許す心を与え、イエス様の十字架の身を思い私たちに与えてくださって、そして私たちが本当に許すことができる人間になるようにと、イエス様は私たちのことを恵もうと願っていらっしゃるんじゃないでしょうか。私たちも様々な失敗を犯してきました。それを許してくださったイエス様がいる、またそれを許してくれた人たちがいるのです。そのことを本当に覚えながらですね、この賛美を歌って、本当に主イエス様、どうぞ私に許す力を与えてください、あなたの十字架の愛を私の中にもう一度満たしてくださいと祈りながら賛美したいと思います。
主は命を
大きな大きな恵みを与えてくださいました。あなたにそれを返せと言われた時に私たちは絶望します。主様、主様、あなたはそれをあなたの十字架の家にすべて許してくださったことを感謝いたします。今天のお父様、許してくださっているあなたの身思いを心に抱き、共に泣いてくださっているあなたを知り、天のお父様、私たちもあなたと共に泣き、私たちに神のある一人一人と共に泣くことができるものとなることができますよ。天のお父様、どうぞ私たちを助け導いてください。天のお父様、私たちはあなたに受けた大きな大きな愛をすぐに忘れてしまいます。主様、どうぞ忘れることがないようにあなたの愛を私たちに注いでください。いつもあなたを思い出していくことができるように、天のお父様、返すことのできない大きな恵みをいただいたことを天のお父様、いつも覚えていることができるように私たちを助けてくださいますようにお願いいたします。心から感謝して尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。